それでは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は台湾在住の片倉恵志美さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今週の台湾エクスプレスですが、片倉さん、今週の話題はどのような話題でしょうか。
はい、今回ですね、私この間ちょっとある建築家のね、台湾の建築家の方とちょっとやり取りをしてたんですけども、非常にね、ちょっと面白い試みをしている方なので、ちょっとお話ししたいなと思います。
はい、お願いします。
この方ね、ジョニー・チウさんって言って、私たちジョニーさんって呼んでるんですけど、この人ね、実はすごい方でね、日本の、黒川紀章さんって言いますよね。
あ、はい。
あの方の下でこう、ちょっと、いたこともあって、日本やアメリカでこう、建築のね、設計のこう、能力を養って、今やこう、台湾の建築業界をこう、牽引する存在なんですよ。で、若いんですよね。私なんかよりも若くて40代だと思うんですけども、もう本当、若きレジェンドっていう感じなんですよ。
はい。
で、この方がですね、今一つ、私どういう縁でこの方とね、ジョニーさんと知り合ったかっていうと、今台湾鉄路管理局、いわゆる在来線ですよね。
はい。
で、この在来線が、もうただ鉄道輸送をするだけではなくて、より新しいタイプのこう、鉄道事業ということで、観光列車をね、作ったんですよ。
はい。
ね、観光列車ってどういうことかっていうと、いわゆるその、列車の車両を、輸送手段としてこう人を運ぶための、いわゆる箱にするんではなくて、なんかその一つの箱、車両をですね、快適な空間に変えて列車の旅を楽しむ、こういったものをね、手掛けるようになったんですよ。
はい。
で、そこで台湾鉄路管理局が依頼したのがこのジョニーさんで、すごく限られた時間と経費の中でね、そのアイデアを出してくれっていうふうにこうお願いされたみたいで、既存の車両を改造したんですよ。
はい。
このジョニーさんがね。で、既存の車両を例えばどういうふうに変えたかっていうと、例えば車内に、ソファーが置いてあったり、ね、で、ソファーだけじゃなくて、こう、回転できる、斜め45度に回転する、椅子をですね、ゆったりと座れる椅子をこう、8個こう置いてですね、常にこう車窓をこう見ながら、こう旅が楽しめるようにしたりですね。
はい。
あとはこう、ビデオデッキみたいなものがあって、これ私ね、すごく面白いと思ったんですけどね。これ私はちょっとこう、記者たちとこう一緒に、列車に乗ったんですけど、この設計を担当したこのジョニーさん自身が、この車内でプレゼンしてくれるんですよね。この車両のデザインしたこのコンセプトを。
はい。
で、これすごく面白かったんですよね。どうして私はこの色を使ったのかとか、どういうそのリラクゼーションのね、このこういう概念でこういう椅子を選びましたとか、全部これを話してくれるんですよ。ですごく面白かったんですよね。で、このジョニーさんのこの設計した車両で、4時間ぐらい、列車に揺られてね、南部にちょっと行ってきたんですけど、非常に、快適でしたね。4時間かけてね、新幹線で行けば、それこそ、ね、1時間ちょっと、2時間足らずでね、台南って街まで行けるんですけど、その倍以上かかっちゃうわけですよ、時間がね。在来線だと。ところが、このね、倍かかっても全く退屈しなかったですね。もっと乗ってたかったって、本当に心の底から思えるようなね、素晴らしい車両だったんですけど、こういう車両をね、手掛けて、新しいタイプの、こう、近未来的なその鉄道経営にね、シフトしていこうという台湾鉄道管理局の試みもすごいですし、あとは逆に、外からね、やっぱりこうデザイナーさんを引っ張ってきて、そのデザイナーさんのセンスで、この列車をね、こう、作り上げていくっていう、この試みがね、これが日本にももちろんそういうのありますけどね。ただ台湾ではこれからもっともっと注目されていくんだろうなって思いました。で、このジョニーさんがですね、住んでるお家というのがまたすごいんですよ。
はい。
これはですね、戦前の日本人が、敗戦で引き上げましたよね。で、残していったその日本家屋を改造して住んでるんですよ。で、このお家もね、ちょっと見せていただいたんですけど、すごくね、面白いんですよね。こう古い家屋なんですけど、この古さとかこの趣をしっかりと保ちつつ、 斬新な自分なりのこう設計のセンスをこう盛り込んでいくと。例えばこう本屋がありますよね、あのその家屋がね、
はい、
でその横にこう離れがあるんですけど、その離れと本屋の間を部屋のようにして天井をガラス張りにしてるとかね太陽がこう差し込んでくるわけですよ。で、そういうのを作ったりですね。あと、屋上とか、こう、屋根がありますよね。
はい、
で、屋根が、こう、日本家屋ですから、黒瓦なわけですよ。実は台湾っていうのは、土の問題があって、瓦って作れないんですよね。
はい、
作れてもすごく、少ないんですよ。だから、台湾産の瓦っていうのは、ほとんど存在しなかったんですね、日本時代に。
はい、
で、日本から運んできたものが多いんですよ。
はい、
日本から持ち込んで、それを使って日本家屋が多かったんですよね。で、これを、まあ、こういう背景があるので、このジョニーさんの今住んでるお家っていうのも、この瓦屋根が、こう、あるわけですよ。で、それに触れるために、こう屋上のようなものがあってね、そこに行けるんですよね。
はい、
そうすると、その瓦を真横で見られるという。
その瓦を見るために作られたもの。
そうね、そうですね。だから日本人だと多分これ考えないと思うんですよ。瓦屋根普通だし。
ですよね。
別に瓦をこうめでるという発想ないですよね。
はい。
でもこの台湾のこの日差しの強い中、綺麗な青空の下で、やはり日本家屋のこの黒瓦っていうのは独特な色合いだし、他の家屋の中でも独特なこの趣があるわけですよ。
はあ。
だからこういうところに、まあ面白さというか、まあ、言ってみれば趣ですよね、この趣を感じるがゆえに、その瓦を間近で見られる屋上スペースを作ったりする、こういうね、新しい発想が注入された老家屋、古い家屋って考えていくとね、こう非常に面白いんですよ。
そうですね。
で、まあ、ホームパーティーみたいな形でね、ちょっと招いていただいたんですけど、本当にね、こういうセンスって多分この日本人と台湾人が、まあ、異なった民族っていうかね、異なった文化背景の中にいるかゆえに、こう、生まれてくるこの違いというところがね、非常に面白いんですよね。で、例えば屋根なんかもこう、わざとこう、屋根のこの、梁とか組んでるところを見せるんですよね。あれ、日本だと隠しますよね、いわゆる家屋ってね。屋根裏とか、まあ見せないですよね、わざわざね。でもこれはやっぱり、あえてこの、太いね、この木の、梁ですよね、この木の、あれが見える。っていうのを、こう、まあ、上手に、こう、趣として捉えて表現する。こういうのはね、非常に、さすがはね、世界的な、名前をね、誇るジョニーさんだけあって、まあ、私も非常に感動しましたけどね。
世代も違うと、またこう、着眼点も変わってくるんですね、そしたら。
そうですね。だからね、こう、古いものを守るということに対して、台湾の人はすごく熱心なんですけど、ただ守ってるだけではないんですよね。うん、これね、守ってもらうその対象が日本時代のものだったり、日本人が手掛けたものだったりすることが多いので、私たち日本人は多くの場合ね、あ、台湾の人が日本のものを残してくれるんだって言って、嬉しくなりますよね。
そうですね。
うん。これはね、これで、まあ、確かにそうなんですよ。だけどね、それだけじゃないんですよね。うん、やはり、今の台湾人、現在生きる台湾人の目線と、そのセンスで、今のこの古い建物、残された古い日本時代のものとかを、どういうふうに、その表現材料としてね、捉えていくかっていうところに、なんか実は台湾のね、こう、まあ、芸術だとか、まあ、美術だとか、デザインとかの、そのセンスのね、面白さが宿ってるんじゃないかなと私は思うんですよね。
そうですね。
こういうのはね、なかなか私も非常にね、まあ、いくつもこういうの見てきましたけどね、
はい、
このジョニーさんの手掛けるこのものは非常にその面白い、発想とね、まあ、あとはもう一つはね、このジョニーさんっていう、その設計師の人柄が、やっぱりこう、日本統治時代のこの古い家屋の中に注入されることで、新しさが宿ってるんですよね。
はい。
全然こう、古臭いっていう感じがしないんですよ。なんか、もう、もはや別のものっていうかね。
はい。
こういうところにこう、まあ、今一番新しい、いろんなものを取り込んで、自分たちのものにしていく台湾の人々のね、このデザインセンスっていうかね、デザイン力っていうのが正しいんですかね。こういうのを感じましたね。
観光列車も楽しみですね、そうすると。
そうですね。観光列車はね、 ごめんなさい、ちょっとこれまだね、まあ、出来上がってはいるんですけど、どういう風な体系で運行していくかってことがまだね、発表されてないんですよ。
はい。
だからもう、早く早くってこう、みんな、せかしてる状態なんですけどね。ま、この列車に充当されるとか、こういう切符の販売の仕方をするとかってことがまだ発表されてないので、ちょっとまたお時間をいただいてね、改めてこれ発表されたら、この番組でもお話したいと思います。
はい、ありがとうございます。台湾エクスプレスのコーナーをお送りしました。お相手は台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。